ハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。皆さん、主は良いお方です ね。プチ証なんですが、先日詐欺谷姉妹がトロントに行かれて証をされました。私も一緒に行ってたんですが、その間になんと実家の両親が救われたんです。洗礼受けてました。私は何も知らなかったんです。なんということでしょう。ただ本当に今毎週1回牧師先生が自宅に来てくださって家庭礼拝が始まってるんです。私は何もお願いしてない。本当に主が良いお方であることの証だと思います。でもそこには本当に、10年間地元の姫路の平畑キリスト教会というところが10年間毎週週報に両親の名前を挙げて祈り続けてくださってたんです。もうしつこいぐらい、皆さん祈りましょう、求めましょう、叩きましょう。本当に主は良いお方です。このことを本当に思いながら、共に我が魂を主を褒めたたえよ、聖なる皆を褒めたたえよと賛美してまいりましょう。主は良いお方です。
我が魂主をたたえよ、聖なる皆を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。我が
主を褒めたたえましょう。我が魂を、
我が魂主をたたえよ、聖なる皆を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れ、
you 主を賛美します。 の7章に、彼らは大きな観覧から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのですとあります。そうです、今日私たちは子羊の血塩で衣を清くしていただきましょう。キリストの花嫁として、戦う花嫁として教会が用いられていきます。そのための清めを求めていきましょう。
神様ここに臨在しておられます。皆さん感じられますか？エメン。すぐそばにおられます。私たちの中に働きたいと願っておられます。私たちに触れたいと願っておられます。私たちを作り変えたいと願っていらっしゃいます。今日は聖餐式の日であります。11月の第1週目の日曜日、アメン。先ほど私たちは本当に包み汚れからイエス様が私たちをあがなってくださったと歌いました。アメン。本当に罪で悩んでいる方々がいると思います。あるいはまだ一度も罪の許しを ね、悔い改めてこう体験したことがない、そういう方もいらっしゃるかもしれません。あるいは私たちは今主が働いておられるので、聖霊様が注がれているので、本当に私たちお互いのために祈り合いたいと思います。隣の方のためにどうぞ罪が許されるように、罪に打ち勝つことができるように、エメン、罪の贖いを味わうことができますように、私たちは祈り合いたいと思います。また偉大なる神様であります。敗北の中で本当に悩みの中で苦しんでいるかもわかりませんね。神様の偉大さ、神様の勝利を、エメン、一人一人が体験できますように、私たちは共に神様の偉大な、その素晴らしい勝利の中に引き上げられて歩んでいきたいと願います。はい、それでは今臨在が溢れている中で、私たちは隣の方一人、二人ずつ、あるいは三人で、ぜひぜひ今歌っている、聖霊様も今働いておられる、その御業がなされるように、受けることができるように、触れられることができるように祈り合いたいと思います。どうぞ周りの方々の祈りのパートナーを見つけてください。ハルリア、共に2人あるいは3人で聖霊様が今日の礼拝の中で働いてくださいますように、癒しを与えてくださいますように、罪に打ち勝つ素晴らしい力が与えられますよ。主よ、どうぞどうぞ、聖霊様が今流れてます、働いておられます。どうぞ触れてください。イエス様、あなたの御業をどうぞ、愛する兄弟姉妹の中に主よ、どうぞ起こしてくださいますように。ハレルヤ、私たちは祭司であります。一人一人は神様の前で祭司であります。ハレルヤ、神様どうぞどうぞ、あなたがこの臨在の中でなさりたいと願っていらっしゃる、その御業を主よ、どうぞ成し遂げてください。アーメン、ハレルヤ、罪に、ハレルヤ、主よ、エメン、汚れに打ち勝つように、エメン、罪の許しの体験を受けられますように、その喜びを主よ、エメン、今味わうことができますように、どうぞ働いてください。信じましょう、感謝します、あなた偉大です。ハレルヤ、イエス様、アメン、ハレルヤ、あなたの勝利を信じて受け取ります。アーメン、ハレルヤ、もう一度感謝します、偉大なる、アメン、賛美します、ハレルヤ、アメン、シャカリヤルゴシャリヤルゴシャリヤルゴシャイ、主よ、どうぞどうぞ、エーメン、触れてください、働いてください。
イザが共に
主は偉大です。主は偉大なる方です。 レルヤメ。隣の方に本当に主は偉大ですねと言って挨拶してお伝えになってください。アメン、ハレルヤ、アメン、偉大です、大いなる方です、ハレルヤ、主の偉大さをますます私たちは体験したいです。アメン、その大いなることをもっともっともっと知りたいです、もっと味わいたいです、ハレルヤ。そして神様の偉大さが私たちを通して本当に日本の社会に流れ出ていきますように心から願います。アメン。神様、偉大なお方を、そのことを私たちは教会の中にだけ、留めたくありません。アメン。その偉大さを日本全国に、アメン、ぜひ知り渡っていただきたいと思います。アメン。ハレルヤ。私たちを通してそのことがなされると信じます。アメン。ハレルヤ。今日の礼拝にいらしてくださったことを感謝します。神様の豊かな祝福が今日も一人一人に与えられることを信じます。先ほど言いましたように、今日は11月の1週目なので、ご一緒にイエス様の十字架に預かる聖餐式を、体験したいと思います。もう聖餐式は皆さん体験でありますね。ただの儀式ではありません。新たにイエス様の十字架の前に出る、イエス様のなさったその救いの御業、罪から私たちを解放する病の癒しを備えてくださる、ハレルヤ、悪霊の悩みですね、あの声、あのいじめ、あの責め立てから私たちを解放してくださるのであります。アーメン。ハレルヤ。また呪いを祝福に変えるその力も十字架にありますね。ですから今日の聖餐式預かるときに、どうぞ皆さん、もう私のための勝利だと信じてご一緒に預かりたいと思います。もしイエス様を救い主として、受け入れるという決心をされたことがないならば、この聖餐式をどうぞ、預からないで、そのまま隣の方にパンと杯を回してください。神様があなたを本当に愛しておられるので、その神様の愛をもっと知りたいと、どうぞ求めてください。その、聖餐式が預かる前にまず静かな祈りの時を持ちたいと思います。心の吟味をしたいと思います。アメン。イエス様、イエス様、シェコリアドコソリアドコシャオリアドコシャリアドコシャ、イエス様、イエス様、どうぞ私の心に探ってください、清めてください。愛する兄弟姉妹、アメン。感謝感謝、どうぞ働いてください。ハレルヤ。主よ、アメン。あなたの清い霊が注がれますように、形を清めてください。勝利を与えてください。罪の許し、病の癒し、病の癒し、主よ、どうぞ与えてください。お願いします。ハレルヤ。シェコリアの言葉でごさりやるごしゃ、アメン。感謝します。アルディア。それでは一曲賛美を、している間に、パンと杯を配っていただきたいと思います。一曲お願いします。
主に罪を許され、
一緒にイエス様の体であるこのパンに預かりたいです。ハレルヤ、この体が引き裂かれることによって、鞭打たれることによって、私たちへ罪の許しも、また病の癒しも備えられたと、皆さん信じて告白していただきましょう。アメン。ハレルヤ、アメン。イエス様、感謝です。ありがとうございます。アメン。イエス様の恩知恵によって、私たちは弱い、罪に束縛される、もう永遠の呪いのもとに苦しむ敗北の人生から、もう勝利の永遠の命が約束されている。ハレルヤ。もう罪の許しが与えられ、本当に喜びと感謝と解放にあふれる人生へと変えられたことを感謝します。アメン。イエス様の御血潮であるこの杯に預かりましょう。ハレルヤ。イエス様、ありがとうございます。素晴らしい十字架は2000年前の出来事だけではなく、今もなお生きている本当に救いをもたらす神様の素晴らしい愛の賜物であること、ありがとうございます。ハレルヤ。今月も私たちは毎日ハレルヤ、勝利のうちを歩むことができること、ありがとうございます。どうぞ最後まで一人一人を導き用いてください。また献金をしますが、豊かに豊かにこの献金が用いられるように、また一人一人が30、60、100倍神様の恵みと祝福に預かるように、どうぞ祝福して用いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ハレルヤ。感謝します。杯を集め、献金に移りたいと思います。一曲勝利の賛美をしましょう。お願いします。
ハレルヤ。皆さん喜んでますか？そう、喜ぶことは私たちの力です。
ワーシップチームありがとうございました。感謝です。どうぞお座りになってください。いくつかアナウンスをさせていただきたいと思います。慎吾先生が沖縄で行われた7000大会から無事帰って、来られました。まだ私は会ってないんですけども、はい、信じます。はい、アーメン。フサ兄弟もフィリピン宣教から帰ってきました。昨日の英語礼拝でリポートがありましたが、ドミニオン・オフ・クライスト・ミニストリー教会、ひろこ先生、淳先生の教会で、本当に PA システムなど、こう故障したり音が出なかったり、するのを、こう修理できて本当に喜ばれているようであります。感謝です。よしこ家内が、無事金曜日出発して、そしてシアトルの長女のところに、着くことができたことを感謝します。1ヶ月ぐらい、向こうで滞在するんですけども、まあロサンゼルスの、誠のところ、カウル姉妹のところにぜひぜひ行きたいと、本当にこう励まして祈ってあげたいと願っています。どうか覚えて祈ってください。私のことですけれども、火曜日、フィリピンに出発して、10日間ぐらい行くことになっています。本当は10月 の終わりに、行こうと思っていたんですけれども、生前葬が、予定に入っていたので、どうしてもその時期にできなくて、やむを得ず、この11月に移ってしまって、ちょうど今週、金土、日の3日間の、素晴らしい、集会ですね、主の光が輝く、時というこの、集会に、重なってしまって本当に申し訳ないんですけれども、10月に行こうとしたんですけどもできなくなったので、このようなことになってしまいました。そしてフィリピンでは大きな必要があります。どうか覚えて祈ってください。今、大森先生が宣教師が向こうの教会の主任牧師になって今働いているんですね。ですから本当にその教会の中であらゆる問題をクリアして解決して本当にこう進んでいく神様御心の中を進んでいくことができるようにどうぞ覚えてください。まあ何よりもこのビジョンの一致ですねなどのようなところにちょっとこう若干開きができてしまって、この際、大森先生がこう主任になってこうもう一度教会のこの、進むべき道をね、修正する必要があるのではないかという、必要があるので、どうか覚えてください。はい。金土の2日間の集会はここではなくて聖書キリスト教会という本当に素晴らしい会堂、日本であるいは東京で一番大きい、面積、のこの広さを持っている、プロテスタント教会の会堂ではないかと言われている、その教会で行われますので、どうぞどうぞこのチラシ皆さん手元にありますが、これを見てぜひいらっしゃってください。そして来週はフィリップ・マントーファ先生が新シャロム教会の礼拝に講師として来られます。しかしそれは第三礼拝であります。どうぞ第三礼拝にもいらっしゃってください。素晴らしい恵みと力に預かることができると思います。来週は従って子どもの祝福式をぜひ行いたいと思いますので、第1から第3礼拝まで、それをしたいと思います。最後ですけれども、この教会では一般的にはですね、物の販売などは行われていないんですね。いろんな方々が来てこういうことをしたいしたいね、と言っておられるんですけども、ちょっと個人のこういう販売のことはできない。しかしながら、宣教のため教会のため、という形であるならば大いにぜひぜひやっていこうと、まあ、バザーも何年間もやったことがあるし、ミャンマー宣教のための販売もあるし、 また最近は第3礼拝第4礼拝でも、松戸宣教を支えるための物の販売を行っています。やがては、教会が開拓できるように私たちは松戸のためにぜひ覚えて祈っていきたいと思いますが、どうぞ皆さんそのような形で行っていますので、ある方はその販売が第2礼拝にも入ってきてもらえるといいねというような方もいるので、もしかしたらそうなるかも分かりませんが、それは松戸の、はい、開拓伝道のためになるので、ぜひ協力してください。お願いします。はい、それでは、ここで、ごめんなさい、そして再来週ですね、来週は、インドネシアの、フィリップ先生が第3礼拝の講師になります。再来週第2礼拝にも、インドネシアの牧師が講師として来ることになってます。アメン。神様は決して第2礼拝を見捨てておられないので、皆さんどうぞ諦めてください。はい、はい、しかもインドネシアからですね、続けて2週間にわたって、講師が来られる。本当にインドネシアで行われている今最大級のリバイバルが中国ではなくて今インドネシアで起きていると言われているんですね。世界宣教学の、学者たちが、まあ、そのように、言っておられるんですね。その、リバイバルの、中心の教会の一つはニコ先生という、大きな器の祈りの塔を建てているあの教会のグループでありますが、その教会からシンガポールに使わされた宣教師、ヨハン・ハンドジョー先生ですね、が、再来週来ることになっているんです。そして実は昨日の英語礼拝にその教会の、信者ご夫妻が来られたんですね。そして、まあ、明かししてくださったんですけど、私聞きました、何人ぐらいの方がそのシンガポールの、まあ、ベタニ教会というんですけれども集ってるんですかと。そうですね、自分たちは第一礼拝に、出てるので全部は把握してない、インドネシア語の礼拝は2つ、その他、中国語、英語、フィリピン語などなどの礼拝があるので全部は分かりませんが、しかしインドネシアの自分たちが集ってる礼拝は約1000人ぐらいじゃないでしょうか。で、第二礼拝はもっと多いと、ですからもうインドネシア礼拝にはおそらく2500人前後が集っていると、プラス他の礼拝ですが3000人以上の方々がなんとこのハンドジョー先生の教会に集っているんですね。その方が2週間後にこの第2礼拝にも来られるので、もちろん第3にも来るんですけれども、第2礼拝にも来るので皆さん期待しましょう。アメン。ハレルヤ。ぜひインドネシアのリバイバル、また祈りの力ですね、スピリットを私たちは、この、分与していただいて、日本にもリバイバルが来るように私たちは願ってい、きたいと願います。アメン。はい、それではですね、今日のメッセージに入りたいと思います。今日は、まず、通読箇所、確認したいと思いますが、先週は詩編と第一第二、ペテロ第一ヨハネを読みました。そして括弧が、ありますが、第一ペテロ3章4章第二ペテロ2章、からの御言葉を今日ご一緒に、学んでいきたいと思います。そして今週今日から始まる新しい1週間の、通読箇所は旧約聖書が多いですね。詩編、そして第一ヨハネは新約聖書にありますが、詩式に入ると、このところどころですね、旧約聖書の非常に興味深い箇所になると、毎日2章ずつ読むことにしています。普通は、こう新約聖書1章旧約聖書1章ですけれども、はい、今週から詩式は2章ずつ、後半は読むことに、なります。皆さん御言葉素晴らしいですか。 アレルヤ、恵まれますか。アメン。神様が語ってくださるのを感じますか。アメン。ハレルヤ。本当に、祈りは私たちが神様に話すことであり、御言葉を読むことは神様が、今度私たちに話しかけてくださることであります。会話には両方通行が、大事でありますね。一方通行の会話であるならば、もうだんだんだんだんと疲れてしまう、もうつまらなくなってしまう、ああもうしたくないと、一方的に話す人が時々ね、この教会に言えないんですけども、アメン、ハレルヤ、時々世の中にいるんですけども、ずーっと一方的に喋る、人であるならばですね、だんだんだんだんと、ああちょっとこう、避けようとこうね、隣に座りたくないとかね、こうね、まあそういうふうになりますね。ですから私たちも一方的に神様にずっと喋って全然聖書を読まないならば、あ神様、あまたあの人が来たとね、あもうまた一方的に私は全然こう喋、ることできない、もうつまらないなとこう神様が、思うかもわかりませんので、私たちは祈りもですね、そして聖書を読むこともしたいと思います。そして読むときに神様とこう耳を傾けて、ね、どうぞ語ってください、しもべは、こう待ってますと、そのようにしたいと思います。はい、それではですね、今日のテーマは死後セカンドチャンスはあるのか、という、ちょっと変わったテーマに、なりましたになりましたというか私が決めたんですけど、はい、なりました。いやこれはやばい、もうこれはもうちょっとこう難しいんじゃないかとこういろいろと、朝の、4時までですね、こう準備したり神様と語り合ったりですね、大丈夫でしょうかとこうねしたんです。まあ、大丈夫かどうか分かりませんが、とにかくやってみます。そして今日はもう、予告しておきますが、もう勉強会のような、礼拝になります。たくさんの御言葉が、飛び出るんです。ですからしっかりと、ね、必死に、こうついていかないと、もうすぐ何のポイント、どうしてああいうことを話しているという、もうすぐ取り残されてしまいますので、しっかりと、皆さんどうぞ学生時代を思い出して、ね、大昔のことを思い出して、そしてしっかりと、この、勉強しようというそういう気持ちで今日の、メッセージをご一緒にしたいと思います。そして、今日の、ね、メッセージの、まあ目的ですね、もっとこういうことを理解できるようになりたいなと、皆さんもそう、理解できるようにと、こう願っているので、メッセージをします。セカンドチャンスの教えをもっともっと皆さんが理解できるようになってほしいと思います。救いの尊さ、ごめんなさい、ちょっと私のカバンを、すみません。天使と堕落の天使もこのメッセージに登場します。まあ、ありがとうございます。はい、ノアの時代のこと、ノアの時代は終末の時代の描写であるとイエス様も言われたんですけれども、その時代に何が起きたでしょうか。またその時代の汚れ、これは大事な今日のメッセージの大事なポイントになります。ネフィリム、皆さん聞いたことありますが、ある聖書には巨人というふうに訳されていますが、まあ昔ね、あの当時の勇者、勇士たちのことでありますね。ネフィリムとは何でしょうか。ますます SF の世界にね、こう入りつつあるような感じですね。死後の世界、もちろんこれはね、セカンドチャンスの勉強ですから、死後の世界、また今の時代の福音宣教の大切さ、こういうことですね、ぜひぜひ私たちは、学んでいきたい、もっともっと理解できるようになりたいと思います。もちろん完全には全部の必要な理解は今日一日一回だけでは得ることはできないんですけれども、少し、その理解が増し加えるならば感謝です。それではセカンドチャンスの教え、死後福音を聞いて 救われることができるという教えであります。まあ簡単に言うならばそういう教えであります。生きている間にたとえ決心しなくても死後、またチャンスがあると、セカンドチャンスですね。地上のセカンドチャンス、生きている間のセカンドチャンスは私たちを信じます、ね、神様憐れみ深い神様ですから、セカンドチャンス、サードチャンス、フォースチャンス、フィスチャンス、ずっと無数のチャンスを私たちに与えてくださる、そのような神様であります。アメン。そうでなければ私たちの多くは、ね、今日ここには集っていないと思いますね。神様私たちを諦めないで、ね、またチャンスを、またチャンスを、またチャンスを与えてくださったので私たちを救われることができたんですね。はい。しかし私はこの死後のセカンドチャンスという教えについては、まあ、賛成しないと、まあ、しかしいろんな考え方がありますね。私は今日自分の見解を述べている、でありますが、いろんな考え方あります。なぜそう賛成しないか、まあ、一つですね、他に出てくるんですけども、一つはセカンドチャンスがもしあればみな救われるのではないかと思います。なぜならば苦しみの場所に行きます。ね、救われてなければ死後、ね、二つの場所に行きますね。まあ、旧約聖書の時代はアブラハムの懐と苦しみの場所ですね。今はもう救われているならば即イエス様の身元に行く、そして苦しみの場所がそのまま継続しているんですね。まあ、その苦しみの場所に行くわけです。で、どんなにそれが苦しいかということをこれから見てみるんですけれども、そこへ行けばもう誰だっていやーここは嫌だ、ね、もう解放されたいと、もうどんなにその気持ちが強くなるかということを後ほど見たいと思いますが、もう解放されたい、天国にむしろ行きたいと、当然、思うんです。死んだら分かるですね。のでもうバカでない限りみんなここじゃもうダメだ、嫌だ嫌だ嫌だ、ね、あそこ行きたいと思うようになります。で、金持ち のところを見てみたいと思いますね。ルカの16章24節、の御言葉ですが、金持ちは彼は言った、父アブラハム様、ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はここです、皆さん、私はこの炎の中で苦しくてたまりません。皆さん、その運命が、すべて信仰を持っていない人が死ぬときですね、待っているわけですね。苦しくてたまらない、誰が、皆さん、苦しくてたまらないところに、はい、このまま永遠にとどまりたいと、思いますか、ね、いないんです。で、もっと、彼を通して私たちはその気持ちの強さが分かってくるんですが、アブラハムも言った、お前は苦しみもだえている、もうアブラハムも言ってるんですね。もう本当に苦しみもだえていると。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。なぜこの場所を移動できないか、大きな淵があるからでありますね。この淵は天国と苦しむ場所の間にもあるに違いないんです。旧約聖書の時代のアブラハムの、ね、天国に行く前のアブラハムの懐と、そして、苦しみの場所の間にあるならば、もうなおさら今の時代、新約聖書の時代の天国と苦しみの場所の間にもあります。そこからこちらへ越えてくることはできないと、もうアブラハムが断言してるんですね。彼を言った、この金持ちを言った、ではお願いです、ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないように。皆さん、ここも注目してくださいね。どれほど信仰のない人が死んで苦しみのところに行くならば、 どんなにその場所を嫌がるのか、どんなに必死に、ね、自分はもうダメ、自分はもうね、こう淵を越えて向こう側に渡ることができないですね。もう分かってる。ですから自分のことは諦め、しかしながら家族が、兄弟が、もう知り合いが、友人が、もう本当に親戚の人々が来ないように、来ないように、どうかアブラハム、ラザロを送ってくださいと。皆さん、そこまでもう本当に必死でありますね。で、今日のメッセージの、最も大事なポイントの一つはここです、ね、死んだ人々、信仰を持たないで死んだ人々はもう叫んでいるんです。必死に願っているんです。誰か私の家に行ってください、家族に福音を伝えてください、彼らがここに来ないように誰か行ってくださいと。皆さん、何万人、 何百万、何千万、何億人、日本人が、世界の人々がもう本当に必死に叫んでます。誰か行ってください。その彼らの叫びがぜひ我々の教会に届くように、私たちの心に届くように、日本中のクリスチャンたちの耳に、心に、霊に、魂に届くように私たちを願います。そして私が行きますと、近所の人々、会社の人々、学校ですね、接する人々に、私たちをぜひぜひ彼らを代弁して、神様、あなたを愛しております、素晴らしい天国を用意しておられます、ぜひぜひ、せっかくあるので、私たちは神様の愛を信じて受け入れて、永遠の命、天国、パラダイスに行こうではありませんかと。私たちはぜひ福音を伝える教会になりたいと願います。アメン。今日のね、最後のスモールグループのディスカッションを持ちたいと思いますが、最後にぜひそのことを祈ってほしいと思います。その時、このラザロと金持ちの物語の金持ちの叫びを思い出してください。その答えになって私たちは福音伝えに行きたいと思います。まだまだたくさんの御言葉がありますが、セカンドチャンスに使われる聖句、今回はこれがこうデボーションに出たので、このメッセージに導かれたんですけれども、第一ペテロ3章18節から20節ですね、キリストの十字架が18節に書いてあります。19節、そのキリストの霊において、キリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べられたのです。昔ノアの時代に箱舟で作られた、箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことですと。この御言葉のために、キリストが死んだ人々のところへ行って、ね、御言葉を伝えたと。でその結果、彼が、救われる人もいたと、ね、だからセカンドチャンスがある、この御言葉がその裏付けであると、教えているわけですね。でもう一つの御言葉があります。第一ペテロ4章6節、ご一緒に読みましょう。はい。というのは、死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですが、それはその人々は肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした。はい。もうキリストが囚われの霊たちに御言葉を述べたとき、それは福音を述べ伝えたんだと。なぜ福音を伝える？それは人が悔い改めて救われるためである。ですから死んだ霊たちは、ね、セカンドチャンスを持つことができたと、その多くは悔い改めて救われて、そして 海の、あ、いつも海の国、ごめんなさい、苦しみの場所から、ね、彼らは天国に、移ったんだと。まあ、セカンドチャンスはこの御言葉をそのように解釈するんですね。しかしこの御言葉の本当の意味は何だろうかと、それをご一緒にこれからもう9つぐらいのポイントにわたってですね、ご一緒に見たいと思います。人間は、あ、まずちょっとバックグラウンドね、このこれを理解するためにはこの第一ペテロ3章4章の、イエス様が、ね、霊たちに福音を伝えたというあの箇所を正しく理解するためには、まあ、いろんな聖書知識が必要なのであちこち飛び回りますが、人間は霊、魂、体から成り立っていると、第一礼拝の中村姉妹のメッセージにも、このポイントが出ました。あなたとの霊、魂、体が完全に守られますように。霊は何でしょうか。生命力、生命の源である本能、ね、ではないかと。私たちを神様に導こうとする力、人間の中の清い部分であると私は思います。罪がないんです。霊の部分はいつも神様へと私たちを導こうと、しかしながらもうそれをボンボンボンボン、もう叩いて叩いて無視して拒否してし続けていくことによって、その霊の声がとうとう私たちの耳に、心に、良心という形でもう聞こえなくなってしまうということはありえます。はい、魂は何でしょうか。私たちの思い、精神、地上位、人格、自分自身のことがこの魂の部分であります。このところで罪を私たちは犯してします。体は魂の住まいですね、家でありますね。二つ目のポイント、霊は清いので死ぬ時すべての人の霊と私は信じます。救われている人、救われていない人、全員の霊は神様へ帰る。裏付けの御言葉は伝道者の書12章7節、死ぬ時塵は、つまり体は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神様に帰る。霊には罪がないので神様に帰る。苦しみの場所に行くのは霊ではない、自分自身が、つまり魂。人間が死ぬ瞬間3つに分かれる。その模範としてはイエス様があの十字架で息を引き取られた時にピャーンと3つに、なんていうんですか、分離したというんですか、こうね、分割した、ね、イエス様の霊はどこへ行ったんですか。父よ、私の霊を御手に委ねます。霊は天国へ行ったんです。イエス様の体はどこへ行ったんですか。やがては降ろされて墓の中に入れられました。イエス様の魂はどこへ行ったんですか。読みに下ったんですね。詩編に予言されている。また人の働きの一章、二章、ペンテコステの日のあのメッセージの中でペテロは刑事を受けて、ね、十字架にかかったあのイエスは魂が、魂と書いてあるんです。霊ではない、体ではない、魂が。でダビデがそれを、そのことを予言して詩編の中に書いてるんですね。魂が読みに下ったと。ですからイエス様と同じように私たちも死ぬ瞬間ピシッ3つに分かれるんですね。霊はどこへ行くんですか。神へ、神様のところに帰る。体は焼かれる、ね、魂は、これが大事ですね。魂はどこに行くのか。天国に行きます。アメンですか皆さん。天、あの都内の方に、魂が天国に行きましょうねとねえ、苦しみの場所には行きたくないんですね。天国行きたいですね。はい、3番目のポイント、イエスが御言葉を述べられた 霊たちの正体、もう一度この御言葉を言ってみましょう。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところへ行って御言葉を述べられたのです。昔ノアの時代、ここが大事です。皆さん、ここでノアが登場するんですね。ノアの時代の汚れ、ネフィリムたちですね、全部結ばれてるんですね。ノアの時代にその霊たちは誰でしょうか。ノアの時代、箱舟が作られている間、神様が忍耐して待っておられた時、従わなかった人々ですね。もうノアをバカにした、その洪水が来るということを信じない、神様に従おうとしない、あの当時ノアの時代の人々のことだけであると私はそう信じます。御言葉がそう言ってるからですね。あらゆる全ての時代、全て信仰を持っていない人々 のための、ではない、この時代の人々のことを語ってるのみであると。しかし霊は死ぬ時神へ帰ると書いてあるのに、なぜ、しかも皆さん、霊ね、囚われの霊たちとはっきり書いてある、魂ではない、ね、霊と。でなぜ神様のところへ戻らなかったのか、その囚われている、なぜ囚われ、どういう意味なのでしょうか。その理由、なぜ囚われているのか、で私たちはノアの時代のことを理解しなきゃならないですね。勉強しなきゃならないですね。終末の描写であるので、皆さん本当にノアの時代のことを私たちはこうね、勉強する教会でやりたいと思います。その時に何が起きたでしょうか。しかもこの従わなかった人々の霊、なぜ神様に帰らなかった、なぜその霊どもは、あの英語の訳には in prison、 spirits in prison というふうに書いてありますね。囚われられているでしょうか、どうしてでしょうか。で当然ノアの時代を私たちは4番目のポイントとしてですね、探りたいと思いますが、ノアの時代に神の子らは人間と結婚しました。その結果ネフィリム、巨人が生まれた。前代未聞と私が付け加えたんですけれども神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。他の時代にない、何がノアの時代にあったでしょうか。この創世記の6章を見ると、特にこの現象が非常に目立ってですね、飛び出るんですね。2回も書かれてるんですね。4節にも、神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその、後にもネフィリムが地上にいたと。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。まあ、偉大なもの、力強いもの、勇士、もう超人間的なもの。なぜならばそれは神の子らと人間の間に生まれたハーフだからでありますね。ハイブリッドですね。でこの神の子とは何でしょうか。まあこのためには呼ぶ木を調べないといけないんですけれども、ですから聖書のあらゆるところをね、いつも読んでその結びつけてですね、そして理解していくっていう聖書知識が必要でありますが、ある日1章6節には、神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいたと。サタンもいたので、これは御使い、神の子というのは御使いのことに違いありません、ね、しかしながらこの場合は堕落した天使も、堕落する前は神の子と呼ばれていたので、堕落した神の子たちであると いうふうに私たちを理解することができるのであります。ですからノアの時代のこの娘たち女性たちとつまり結婚した神の子らは堕落した悪霊どものことを意味する。その結果ネフィリムが生まれた。もうノアの時代は世の終わりの時代の描写である。もう最近の世の中にもエイリアンとかエイリアンと人間とかこう、ね、映画にもあらゆる、ね、エイリアンが自分の中からこうガーッと、ねね、出てくるとか、ね、あらゆるテーマを取り上げているんですけれども、本当に私たちはこのノアの時代のこの悪霊どもの働きが盛んになっていく、その時代に戻っていることを痛切に感じるのでありますね。しかし6番目のポイント、御使いは結婚しないではないかと。その通りです。イエス様ご自身が言われたんです。マタイの22章30節ご一緒に読みましょう。はい。復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。実は私たちも皆さんやがては結婚しなくなるのであります。解放されて感謝です。いやいやじゃなくて、ああ残念、ああ残念、もうね、それでも天国かとね、そう感じる方々素晴らしいね、素晴らしいですね。はい。しかし天国、なぜならばね、残念なところはありません。なぜならば、ね、天国へ実際行って帰ってきた人が証ししましたが、自分の妻に会ったとね。しかし妻に対してものすごい愛を感じました。ああね、しかしながら同じ愛が滑って会う人に、ね、対しても持っていたと。すごいですね。最高の愛が、まあね、あの夫と妻の間にあるですね。その愛、いやもっと清い、もっと崇高な愛が、ね、皆さん天国へ行くときに全ての人との間に持つようになるのであります。うわ、早く天国行きたいですね。アメン。はい。神様はですね、御使いに関してこのルール、この境界線、この領域を定められました。もう結婚しない、これが御使いの運命であると、そういうふうに言われました。ならばしかし領域を守らなかった御使いたちがいたと。まあこれからね、年末において読む、予定の箇所ですけれども、ユダの一章六節ご一緒に。はい。また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められました。そうです、領域を超えた御使いたちがいたんです。いつですか？これはつまりルシファーが堕落したあの時のことですか？いいえ、そうではないね。あの時は堕落してこの地上に降りてきて今私たちを悩ませているんですね。それと違う、どこかで歴史の中で、この御使いどもがこの領域を超える、ね、罪を犯してしまいました。それが、まあ、ノアの時代ではないかと私は思います。結婚禁止を破ったその天使たちは裁かれ永遠の暗闇に閉じ込められているんですね。本当は最後の審判の日に彼らは火の池に投げ込まれる、裁きを受ける予定でしたが、しかしながらこの領域を犯してしまった、天使たちは、堕落した天使たちはもうすぐにですね、永遠の暗闇に閉じ込められてしまいました。8番、あともうあと2つ、8、9しか残ってないんですが、御使いがルールを破ったのはノアの時代。いつそのことが起こったでしょうか。ご一緒に第二ペテロ2章4節5節読みましょう。はい。神は罪を犯した御使いたちを容赦せず、 地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれた。また昔の世界を、第二ペテロの2章4節のあの御使いども、一体いつでしょうか、何をしたでしょうか、どこでしたでしょうかという、その答えとしてすぐ後の5節にノアの時代のことを神様は抱えているので、私はあの人間と結婚したですね、あの堕落した、使いたちのことを意味していると信じます。御使いは霊の存在である。ヘブルの1章7節また御使いについて、神は御使いたちを風、別訳英語の訳にも書いてありますが、霊とし使える者たちを炎とされると言われましたが、と、はい、天使は御使いは基本的には霊の存在である。肉体を持っていないですね。しかしながら不思議な方法によって、ちょっと私たちには理解できないんですけれども、肉体関係をですね、あのノアの時代だけに彼らは持ってしまったんですね。で、神様はとんでもないことをしてしまったと、もうしてはならない、もう超えてはならない、その境界線を超えてしまったので、もう永遠の暗闇に罰すると言って彼らを、その閉じ込めたんですね。はい、結論ですね、堕落した天使は汚れた霊である。ノアの時代に人間と結婚した際、彼らとね、こう、なんて書いてあるんですかね、売春婦と肉体関係を持つ者は一体となると聖書に書いてありますね。第一コリントの6章かな、書いてありますね。ですから、この堕落した悪霊ですねと人間がこう関係を持った時、本当にこの霊が結ばれた、肉体もどういう形で起きたか分かりませんが、結ばれて、そしてその女性たちの霊が汚されたと私は信じます。御使いのは霊であり、もう堕落した天使は霊が汚れているので、ね、その汚れた霊と結ばれた人間は、霊が普通は清いけれども、その行為を通して汚れてしまったと私は信じます。またその子供たちはネフィリン、巨人、勇士たち、しかし彼らも霊はその父から来ているので、それは悪霊の霊の影響を受けているので、このネフリンもハイブリッド、ミュータント、こうちょっと半分人間半分、怪物のような、そういう力強い、もので、霊が汚れていたと信じます。で、洪水で死んだ時、その彼らのノアの時代の全てではない、その悪霊と関係を持って、またその子供たちの場合のみ、その霊は神様に変えることはできなかった。汚れているからですね。で、イエス様が御言葉を伝えられたのは、この囚われの霊たちだったのではないかと、まあ、そのように信じます。すべての人間ではないですね。もう一定のその時代のある特別な人々のみですね。で、ノアの時代のことを見ると、ああ、このところ、この現象だけが非常に目立って、他の時代にない、この行為として出てくるんですね。しかしそれは彼らを救うためではなかった。イエス様がですね、こう御言葉を伝えたのは彼らを救うためではない、むしろ肉体が裁きを受けると書いてありますね。 それはその人々が肉体においては人間として裁きを受ける、これは変わらないですね。もう罪ゆえに裁かれる、それをひっくり返すためではない。いいえ、何のためにじゃあ福音を伝えた、霊においては神によって生きるためであれと、その汚れた霊が清められるためにイエス様からの清めの福音、清めの御言葉の述べ伝えられることが必要だったと信じます。ようやく汚れた霊が、囚われた霊がですね、本当は神様の御言葉に帰りたい、帰らなきゃならないのにできない、囚われている、プリズンの中にいる、その霊はようやくイエス様によって解放されて清められて神様に帰れるようになる。そのためにイエス様が福音を伝えたと。で、私たちはですね、時間になりましたので今日の Q&A 聖書の学びのディスカッションの質問を提供したいと思います。またこれに沿ってなくても大丈夫です。他のことをもし導かれるならば、特にですね、必要を持っているという場合はどうしてもその必要に私たちは応えるべきだ、教会として小グループとして応えるべきであると信じますので、どうぞ縛られないで、ね、聖霊の自由と御言葉と両方を持った小グループでありたいと思いますが、第一ペテロ3章18節から20節、4章6節を読んで、なぜイエス様は囚われの霊たちに御言葉を述べられたと思いますか、それを分かち合ってください。死後福音を聞くセカンドチャンスがあると思いますか、その理由は、これが2つ目の質問、どうぞディスカッションしてください。そして、3番、これは祈りですね。周りの証ししたい人々について分かち合って、ぜひ伝道の油注ぎを祈り求めてください。その時どうか皆さん覚えてください、金持ちの叫び声、彼はもう何億人という人々の代表であります。誰かが私の家族のところに行ってくださいと、新宿シャロン教会、日本のキリスト教会、世界中の生まれ変わったクリスチャンたち、その叫び声を聞こうではありませんか。そして私たちは、自分はもう死んだら何にも恐れる必要はありません、即天国に行きます、自分は大丈夫です。しかしながら、あの人、できるだけ私たちはたくさんの尊い魂を一緒に天国に連れて行きたいと願います。アーメン、ハレルヤ。それではお祈りをしたいと思います。天の神様、今日は難しい話でありました。皆さんが本当に、果たして、こう聞いて、分かったかどうか分かりませんが、どうか聖霊様が御言葉を照らして啓示を与えてくださいますように、私たちの理解力を増し加えてくださいますようにお願いします。そして何よりも私たちの霊に、私たちの魂にその御言葉を本当に植え付けて、燃やしてくださいますようにお願いします。この金持ちの叫び声を私たちは聞かないような、この生活ではなく、本当に真剣に聞いて、毎日毎日毎日接するあの人々、もしかしたらこれが唯一彼らが福音を聞くチャンスになるかもわからないと思って、私たちは本当に彼らを愛して、ハレルヤ、イエス様などの素晴らしい十字架の御業を分かち合うことができるように導いてください。お願いします。ハレルヤ、イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、先週ですね、30数人の、小グループリーダーの、方々を紹介しましたが、そのリーダーの方々は今日バッジを、ね、つけてますか、ね、ありますか。忘れてる方、あ、ちょっと なんか私は、ね、ないんですね。忘れてる方々はもしかしたら司法楽にそれがありますので、どうぞ取り出して、そして愛する 本当に今日時間を割いて、礼拝に来られた尊い方々を私たちは本当に接して仕えて、キリストの愛を分かち合って聖書あるいは必要についての、時間を持って最後にどうぞ祈り合ってください。これでもって今日の第二礼拝を終わります。感謝します。ありがとうございました。アメン。ハレルヤ。どうぞ小グループの時間です。交わりの時間です。アメン。